シリンザキストリーム。
どうも、新崎でございます。コメントをいただいておりますので、ちょっと読みたいと思いますけれども、こちら、ツイッターのハッシュタグ、新崎でいただきました。DY さんから、ありがとうございます。だいぶ遅れてしまいましたが、186回を聞いています。自分が高校の頃の数学教師で、エッキスって言っていた人、いたいたということで、いただきました。やっぱいるんすね。数学教師。まあ僕も、その、非常勤で来た、数学の先生がエッキスってずっと言ってたっていうのはあったんですけど、やっぱ他にもいたんですね。なんなんでしょうね。よくあるのが、D のこと D っていう人いるじゃないですか。昔バイト先ですごいこう、なんていうんですかね、セレブ感がすごい出ているというか、なんかその、すごい、そんな、なんか清楚な感じというか、そういう、まあ、ちょっとご年配の、パートの方がいらっしゃって、で、その人がちょっとまあ、受付の方で、館内放送で、まあ、よく喋られるんですけど、すごいいい声で、すごくこう、聞きやすい、いい感じにすごい喋りはるんですけど、ボディケアっていうその単語があるんですよ。ボディケアっていうところをボデーケアって絶対言うので、いつもその その前まですっげえ完璧やのにボデーケアですっげえもうなんか笑ってしまうっていうのはありましたけど、なんでしょうね、なんか、まあ、その年代によってやっぱそういうのはあるんでしょうね。なんかもしかしたらそういうのあるんじゃないかなと思うんですけど、だから自分もね、そういう風になるんじゃないかな。その、何気なく、こう、普通に言っている、自分は全然無意識に言っている言葉が、もしかすると、なんか、若い子とかに笑われるようなことなのかもしれないとか、いずれそうなるんじゃないかって思うと、ちょっと自分もね、これはもう他人事ではないのじゃないかなと思うんですけど、そういや、何ですかね、前回ですか、僕、ビジネスホテルの話したと思うんですけど、枕って俺ずっと言ってるじゃないですか、その枕、あれ枕らしいですね。いや、わかるんですよ。その、なんていうの、枕は枕なんですけど、関西では枕って言うと思ってたんですけど、なんかどうやら関西の人も、枕って言うって聞いて、え、枕じゃないのっていう、すごい、だからそれですよね。なんか、まあ、それはちょっと違うかもしんないけど、なんかそう、似たような感じというか、え、だから俺も、枕って言ってたらみんな、え、枕じゃないのって思ってたと思うと、ちょっとまあ、恥ずかしいというか、ええー、と思って、俺的にはこう、 まあ、関東の人とか別ですよ。関東とかその関西圏以外の人とかやったらわかん、その枕でしょうけど、関西って枕って言うんやって思ってたのが違うってなった時にちょっとこう、衝撃というか、あの、カルチャーショックというか、まあ、カルチャー、別にカルチャーというか、ただお前がお前のイントネーションがおかしかっただけだよっていう。いやでもうちは大体枕って言ってたんですよね。だからね、やっぱ違うんだなと思うとね、なんかそういうのも、あるなぁと思って、そのね、まあ、今回コメントでも X っていう人がいたというところで、まあね、ボディケアもいたりとか、ね、枕もいたりとか、まあそういう、なんかそれぞれなんかこうね、あるのがね、ちょっとまあ面白いですけどね、いや、ちょっとね、ビクビクしますね、なんかこう、なんか何気なく言った一言が、え、それ、え、どういう、な、え、それ間違ってるよみたいな感じになった時に、なんかすごいこう、笑われるんちゃうかなって思うとちょっとビクビクしちゃいますけど。まあでもやっぱりね、なんかね、こう、横文字とか、そういうの覚えるのがだんだんこう苦手になってきてるイメージ、印象というか自分の中でもあるんですよね。だから、多分、なんか何かしらの間違いみたいなのが、出てくるんじゃないかなって思うと、あの、ちゃんと調べてから言わなあかんなとか、まあ、そういうのをちょっとね、あの、思いますよね。あの、ブランド名とかね。ブランド名とかも最近ややこしいじゃないですか。ね。アース、ミュージック&エコロジーとかなんかそういうのもあるじゃないですか。だからそういうのとか、そのブランド名とかもなんか微妙になんか間違って言ったりとかするとすごい恥ずかしいから、なんか、俺、この服、いつもここで買ってんねん、みたいな感じで言って、なんかその、なんか、エルメスって言おうとしてるのに、なんか、ヘルペス、そのエルメスとヘルペスはちょっと間違わないと思いますけど、あの、なんかそういうね、なんかそういうのがあると、なんか怖いなぁと、最近思うんですけどね、というわけで、DY さんありがとうございます。というわけでですね、まあ、あの、身近な言い間違いだったりとかね、まあ募集してます。まあ番組へのご意見ご感想だったり、言い間違いだったりとか、まあ何でも、お待ちしてますということで、宛先は、サイトの方にあります。お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらの方に、ラジオネーム、件名、内容と、お書きの上送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。あと、ツイッターのハッシュタグ、シャープ、新座金、シャープ、SHINZAKIN、シャープ、SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただければ番組の方で、お読みさせていただきます。というわけで、どしどし皆様からの、お便りお待ちしております。ということでですね、まあ、あの、まあ、例によって花粉の話をね、まあ、ちょっと前回もちょっとこれ次にしようって思う。でももう花粉の話いいんちゃうかなって思ってると思うんですけど、でももうしょうがないよね。もうこれ花粉の話、花粉症やもんね。だから花粉の話はしてしまうんですけど、まあ、今回ちょっと違う軸で、まあ、今年の花粉はね、まあ、すぐ多いと聞きますけど、僕も結構前からその、アレグラを飲んで、まあ、その、ちょっと、こう、なんていうの、目薬とかもさしてね。まあ、結構こう、抑制してるんで、今のところはね、結構調子よくやってまして、今もね、収録してますけど、鼻詰まり等もあんまりなく、鼻水も出ずなんですけど、まあ、それに加えて、今年は、ドライアイ、ね、ドライアイはちょっと前からありましたけど、まあ、その、前年にも増してドライアイがひどい。で、あと、加えてドライノーズですね。ありますんで、もう、ちょっと目と鼻がもう最悪な状態なんですけど。でね、目に関して言えば、その、ドライアイだと思っていて、ドライエイド EX をずっとさしてたんですけど、なんか、その目のゴロゴロ感みたいな取れないな、みたいな感じで思ってて、もともと目の花粉症、花粉症が目に来ることってほとんどなかったんですよ、その去年までは。でも今年はすごい目に来ているようで、だからずっと、でもそれがドライアイだと思ってたからずっとドライエイド EX を指してたんですけど、なんか全然こう、効果が、なんかそのドライアイは解消されてる感じ、潤ってる感じがするけど、痒みとかがやっぱ出てきたりとか、乾き、さらに 乾きやすくなったりとかするから、これなんだろうなと思った結果、まあ、どうやら花粉症じゃないかなっていう、まあ、医者に行ったらいいんですけどね。早い話が。まあ、早く医者に行けよって思われてる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ほんまにこう、なんていうか、やばいってな思ったら、まあ僕も結構ビビりなんで医者には行くんですけど、だからその辺はまあご安心いただければと思う。そんなに、だから、危機的状況ではないけれども、まあ、ちょっとね、やっぱ、なんですかね、民間療法をちょっと試したい、癖みたいなのあるんですよ。だからその、なんかこんなん聞くんこんなんが聞くみたいなネットで検索して、あ、こんなん聞くんやちょっとやってみようかな、みたいな、そう、新しいものをちょっとやってみたいみたいなのがあって、で、まぁ、ちょっとその、これどうやら花粉じゃないかなと思って、その、なんかこう、花粉症に効く、目薬みたいな検索すると、まぁ、いろいろ出てきて、まぁ、なんか、アルガードとかね、で、まぁ、そういうのを、まぁ、ザジテンっていう、確か、ザジテンっていうやつがいいっていうので、ちょっと買って、早いうちから刺しとくといいよっていうので、まあ刺してるんですけど、まあこれで結構まあ、目の方もね、まあ、多少は、解決、まあ解決はしてないけれども、まあちょっと抑えられてるかな、みたいな感じにはなってるんですけど、まあだからその、目薬をやったら買ってしまうとこは最近ありますね。まあ、ドライアイのやつも買ってみたり、これは寝る前に刺すやつ、みたいなとか。んで、日中はこのザジテンを刺して、みたいなね。とか、まあ結構目薬とかも、まあ金の無駄遣いといえば、まあ医者に行けばもう解決するんかもしれないですけど、ちょっとそういうの、そういう癖があるので。で、まあ目の方はもうこれで、ちょっとまあ、しばらくやってみようということで。で、鼻がね、まあ、アレグラを飲んでいるから鼻水は出ないんですよ。で、ただまあ、ドライノーズなので、鼻水が出ないとやっぱ鼻がすげえ乾くわけですよ。で、これ難しいのがね、その、花粉症の症状をマックスで出た場合、鼻は潤うんですよね。鼻水が出るから。鼻は潤うんですけど、でも根本な問題は解決できてないというかね、その、ドライノーズは、まあ、まあ、その、解決したかって言われたらしてないんですけど、でも、鼻水が出ることによって、まあ、鼻は濡れるよね、みたいな感じで、まあ、解決したっぽい、したように見せかけることはできるけど、結局、花粉症の方が、今度ひどくなるので、結局、薬を飲まざるを得ないわけですよ。で、まあ、薬を飲む。で、そしたら鼻水が抑えられる。まあ、結構強力なので、結構抑えられるんですけど、そしたらまだドライノーズに悩まされるわけですよ。このドライノーズがもうすっごいやっぱ鼻が痛くなったりとか、やっぱするもんですから、なんとかこれを解消できないかなということで、で、またちょっと民間療法を試したい癖があるので、なんていうかいろいろね、ちょっとこう、検索してみたらね、なんかいろいろあるんですよ。なんか、鼻にワセリンを塗るとかね、鼻にリップクリームを塗るとかね。もうリップクリーム言うてんのに鼻の中にその塗るというこのね。まあ確かにそのリップはその鼻じゃない、唇に塗ることによって潤いを保つことできるんで、なんか薬用じゃないやつがいいらしいんですけど、なんかそれを使うといいよとかって書いてたりするんですけど、まあその中で一個見つけたのがそのベビーオイルを、塗るっていうのがあって、で、まあ、この間ちょっとまあ話したんですけど、そのトークライブの、回で重大発表ってしたんですけれども、まあ、さらっと、言うと、ちょっと、子供が、生まれるんですよね。で、子供が生まれるっていうことで、まあ、この間 LOT でも発表したんですけど、まあ、要はパパになるということで、それで、セミナーに行ったんですよ。そういう、市がやってる、その、なんていうか、出産前セミナーみたいなね、こう行って、まあ、いろいろお勉強してたわけなんですけれども、で、まあ、結果そこでね、真面目なお話をされてる方の時に寝てしまうという暴挙に出たわけですけれどもね、まあ、それはもう置いといて、置いといてということで、まあ、その時にこう、赤ちゃんをマッサージするみたいなのがあって、で、それでこう、ベビーオイルをこう、体にこう、塗りたくっているわけですよ。で、ベビーオイルはすごいこう、 ね、あの、ジョンソンとかが、ジョンソンが出してるベビーオイルとかあるじゃないですか。それで、こう、体をマッサージしてあげるといいんですよ、とかって。で、書いてたもんですから、あ、ベビーオイルはじゃあ、その、赤ちゃんの肌にも使えるということは、かなりこう、まあ、低刺激で、まあ、肌にもいいんだっていうね、いう印象もあったので、あ、これベビーオイルええんちゃうかなと思って。で、ベビーオイルをちょっと試してみようかなと思って。で、ベビーオイル買ってきて、で、綿棒でね、鼻に、綿棒にちょっとこう、ベビーオイルをパパパと垂らしてですね、鼻に塗りたくって、寝る前にやってみたんですけど、まあ、これがね、意外や意外や効くんですよね。朝とかも、結構、鼻が乾いてなくて、あ、これすげえなと思って、もう速攻で効果が出始めて、で、今、なんかその、ベビーオイルを塗ってない時も、ちょっと、症状が改善されてるんですよ。まあ、だから、あ、これ効くなと思って、すげえと思って。で、まあそこからはずっと寝る前にベビーオイルをこう、塗る、鼻の穴に綿棒を突っ込んで、グリグリグリグリってこう、塗りたくるっていう作業を、して、で、会社行く前、朝に、もう一回ベビーオイルを塗るっていう作業をしてるんですけど、まあ、ところがこれやっぱりね、人間その、どんどんどんどんこう、エスカレートするんですよ、行動がね。だから、もうちょっと塗ったろかなとかね、もうちょっと今日乾燥激しそうやからちょっと多めに塗っとこうかなみたいな、いつもより多めに塗っておりますみたいな感じでね、いつもより多めにちょっとサービスしとこうかなみたいな感じでこう、ちょっと塗るんですよ。そしたらね、まあ、普段、できる限りマスクをしているので、まあ、そんなにこう口元とか鼻元とかがその露出することはあんまりないんですけど、たまたまマスクを外して、まあ仕事してるときに、ちょっと鼻のあたりにこうなんかこう、あれ鼻水出てきたかなみたいな感じで、あ、ちょっとやっぱ花粉強いんかな、薬飲んだのになと思って、ちょっとまあ鼻かもうと思って、席外してちょっとこう休憩室の方に行って、で、鼻水出てるんかなと思って鏡パッて見たら、明らかに鼻水とは違う、すごいキラキラした、液体が、鼻からツーって流れてるんですよね。まあ、要はベビーオイルが、鼻からこう垂れてきて、で、すごい、こう、鼻の下がピカピカピカピカしてると。鼻の下テッカテカなってるわけですよ。だからね、まあ、塗りすぎも良くないんだなっていう。塗りすぎると鼻の下がピカピカになって、ちょっと、まあ、それは恥ずかしいことになるので。だからね、まあ、気をつけなあかんのですけど、まあ、でも、ベビーオイルはすごい、いいですね。なんかね、別にいや、わかんないですよ。これ結局その民間療法なので、これが正しいかどうかわかんないんですよ。だから、おすすめしたいわけではないんですよ。その、おすすめできるかどうかもわからない。だから僕は、なんか、まあ、もしかしたら、その、ね、あんまり良くないのかもしれないですけど、まあ、症状が改善されてるからいいのかなと思ってるんですけど、まあ、わかんないので、あんまりおすすめ、ぜひ、ドライノーズの方は、ベビーオイルを塗るといいよとは言えないんですけど、ただ、俺すげえ今いい感じなので、まあ、ベビーオイルってすげえなってちょっと思ったりとか、まあやっぱり油なのでね、なんかやっぱその、油ってやっぱすごい、やっぱいいんでしょうね。なんかこう、なんかオリーブオイルでもいいみたいなことを書いてたんですよ、鼻にね。ただ鼻にオリーブオイル、もうすごいなんか香りすごそうじゃないですか。まあ、ごま油なんか塗った日にはもう ずっと鼻の中中華料理屋みたいになってるわけでしょ。だからそれはちょっとね、だからどうかなと思うので、まあベビーオイルにしてるんですけど、なんか油はいいらしい。なんかドライエイド EX の中にもどうやらその成分見てみたら、そのごま油入ってるらしいんですよ。目にごま油の成分を入れてるっていうこの衝撃的な感じですけど、だから要はその、水分の蒸発を防ぐためのこう油膜を作るみたいな感じなんでしょうけど、いやそんなもんねやと思って、すごいなと思って、まあしばらくはですね、まあ、こうやってドライノーズ対策でちょっとベビーオイル鼻にベビーオイルをちょっと塗るっていうね、 それでちょっとしのいでみようかななんて思ってるわけですけれども、まあそんなね、今年の花粉症対策ですけれどもですね、いやでもね、部屋の中でも花粉ってすっげえあるんですよね。とかどっから入ってくるのやろうと思ったら、洗濯物とか、まあ、家から帰ってきた時に服とかについてるんでしょうね。だからね、家の中でもやっぱくしゃみとか鼻水出たりするんですけどね、もう花粉はもうどこにでもおるなと、思いますけどね。もうちょっとおとなしくしてもらいたいんですけどね、と思いながら、まあ、花粉症持ちの方はね、くれぐれも気をつけていただきたいなと思います。皆さんの花粉症対策もですね、良ければお便り等で送っていただきたいと思いますんで、まあ、メールもしくは、まあ、メールフォームもしくは、ツイッターで、ちょっと投稿していただければなと思っておりますということで、まあ、今日はこんな感じですかね。最後に、の前に、久々にちょっとね、食いすぎるという理由で、ちょっと立ってた、食いもん、瀬戸の塩揚げ、ね、瀬戸塩、まあ、この番組ではですね、もうずっとこう、瀬戸塩を押してきまして、ただ、食べすぎるがゆえに、もう抑制しないといけない。だから、一個食べてやめるっていうことはできないわけですから、もう食べないという選択肢になるわけですよ。だから、食べないという選択肢でやってたんですけど、だからずっと家にはある。家にはあるけど袋は開けないっていう風にしてたんですけど、まあ今日ちょっと久々にね、食べてみたんですけど、もう一袋食べちゃった。やっぱあかんわ。瀬戸塩はあかん。もう一袋、もうだから一個食べたらもうあかんもんね。もう気がついたらなくなってるから、ちょっともうあれはあかん。もうあれはあかんみたいな、怖いみたいなとこありますけど、いや食べちゃったと思いながら、まああとまあなんかこう立て続けになんか、思いついたように喋ってますけど、まあ思いついたんで喋ってるだけなんですけどね、煎じ肉っていうのをこの間おすすめしたじゃないですか。要は豚のホルモンを、まあ揚げて炒めて。で、乾燥させたやつ、みたいな、カチカチになったやつみたいなのがあって、噛めば噛むほどすごいうまい、おつまみ、みたいなやつなんですけど、広島のね、名物なんですけどね。まあ、煎じ肉が、要は広島でしか売ってなかったのが、最近こう、ちょっと離れたところのスーパーにも売ってるっていうので、まあ、買ってたんですけど、そうしたらね、近所の、マックスバリューに、ついに煎じ肉が入荷してね、それでもうテンション上がって、もう速攻で3袋ぐらい買ったわけですけど、まあ、とにかくもう近くで見つけた時には、もう煎じ肉を、例えば近くで見つけたとすると、そこの煎じ肉をどんどんどんどん消費していかないと、やっぱり発注側としては売れないもう商品はもういれないじゃないですか。だから売れてるんだっていうことを、ちょっとね、アピールしとかないといけないので、まあもしちょっと煎じ肉ちょっと一遍試しに食べてみてほしいんですけど、もしハマった人がいたらぜひとも見つけたところでもういっぱい消費してほしい。そして全国に煎じ肉をちょっと広めようと、思いますので、まあ、瀬戸塩は最近もうすごいね、いろんなところで売ってますけど、おかげさまで、おかげさまで、誰のおかげなのかわかりませんけれども、新崎インストリームもそれに、ちょっと、貢献できているのかは、まあ、よくわかりませんけれどもですね、まあ、おかげさまで、まあ、いろんなところで買えるようになったわけですけど、煎じ肉はまだまだね、売ってないので、ちょっと煎じ肉はちょっと、こう、みんなで広めていこうよと、ちょっと思うわけですけれどもですね。まあそんな、ちょっと思いついた、グルメの話でしたけれどもですね。まあ、最後に、笹山のライブインフォメーションしたいと思います。まあ、この収録を行っているのは日曜日なんですけれども、ちょうど昨日ですね、笹山の定期公演リビングオンザナイト051が、終了いたしまして、これでまあ、一応そのシリーズものとして、まあ、やってきた、今シリーズですかね、終了ということで、最後、まあ、集大成的なライブ、だったんですけれども、本当にご来場いただいた皆様、ユーストリーム配信ご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。ということで、まあね、本当にぜひともライブ会場で皆様とお会いしたい。本当にライブは、本当にその場に行かないと、本当にわからない魅力があって、で、本当に少しでもね、笹山の音楽いいなって、ちょっと気になるなって思った方は、もうライブに来たら絶対に 一番いいものを、まあその作品ももちろんいいですけど、そのライブっていうもののその凄さっていうのはすごくやっぱり、まあ、ちょっとでも興味ある人やったら、もうめちゃくちゃいい体験として、楽しんでもらえると思いますので、ぜひともライブ会場来ていただきたいなと思ってるんですけれども、ライブ情報がですね、4月5日日曜日、こちらは笹山とザ・ナチュラル・キラーズによるツーマンライブ、ザ・ギャラクション・ウォーズ・ステージ6。まあもう日にちが迫っておりますので、ちょっと早めにちょっとご予約いただきたい。まあ会場の、まあ、設営等の、事情等も、いろいろありますので、まあ、準備等もね。なので、できたら、その、ご予約数っていうのが早めに分かれば、もう、やっぱりこう、まあ、うちうちの話ですけれども、まあ、助かるところはありますので、ちょっとまあ、もしね、行けるという方は、早めにご予約いただければ本当に助かります。なので、どんどんどんどん、ご予約いただきたいなと思っております。ということで、4月5日は、ザ・ギャラクシャン・オーズ・ステージ6というツーマンライブですね。場所は神戸16ビット、オープン。会場オープンが18時30分。で、スタートが、19時となっております。まあ、こちらもですね、まあ、ご予約は、ザ・ナチュラル・キラーズさんの、オフィシャルウェブサイトの方から、ご予約いただくか、まあ、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からご予約いただいても OK ですので、どしどしご予約ください。よろしくお願いいたします。で、笹山、定期公演ワンマンライブ、4月25日土曜日、4月25日土曜日、リビング・オン・ザ・ナイト05に、新シリーズ始まります。ということで、ぜひとも、こちらもお越しいただきたいなと思っております。場所神戸16ビット、オープン19時、スタート19時35分となっております。よろしくお願いします。そして、ゴールデンウィーク5月6日水曜日祝日、こちらは笹山と大石俊介による、ツーマンイベント、素敵な歌会第13回です。こちらも場所神戸16ビット、オープンが19時、スタートが19時30分となっております。また詳しい内容はですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からライブ情報に、飛んでいただきまして、ご確認の上、ぜひとも行けるなという、行きたいなという方はですね、ご予約、は早めにちょっといただければなと思っておりますので、皆様のご来場、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。そしてですね、笹山の、ニューデジタルシングル夢のカウボーイが、発売中でございます。こちらもですね、皆様のおかげでですね、iTunes ミュージックストアブルースソングチャート1位を、獲得させていただきました。ありがとうございます。まだお持ちでない方もぜひともですね、お買い求めいただきたいと思っております。まあなかなかかっこいい、かっこよく、そしてすごい面白いサウンドになっておりますんで、楽しんでもらえるんじゃないかなと思っております。というわけで夢のカウボーイ発売中でございます。ということでよろしくお願いします。というわけで、まあ、詳しくはですね、また、笹山のオフィシャルウェブサイト、および、リビングオンザレコードオンラインストアの方で、もろもろご確認いただきますので、よろしくお願いします。ということで、今回の新崎ストーリーはここまででございます。ここまでお聞きくださいましても、皆様どうもありがとうございました。それでは、花粉症のね、もう、いよいよね、本ちゃんの、勝負ね、杉花粉ですか、勝負がね、もう幕を開けようとしておりますけれどもね、気をつけてちょっと頑張っていきたいと思います。頑張っていきましょうということで、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はしんだりでした。それでは皆様、さよなら。にしし死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操る人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とてもより「その理由などわからない」
ないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけわかるわ。弾丸よりも速い人形、引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをした。